先生。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話しいただきます。本日は第三内科の佐喜眞博邦先生をお迎えして、沖縄県の脳卒中の現状とその予防についてお話を伺っていきたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先生、まず脳卒中とはというところからお話をお願いします。
脳卒中というものを簡単に説明させてもらいます。脳卒中というのは脳の血管が急に破れたり、あとは血管が詰まったりして脳の血液の流れが悪くなって様々な症状を起こす病気です。で、今言ったように血管が詰まるタイプのものを脳梗塞といって、破れるタイプのものは脳出血というものと、あとは少し特殊ですけどくも膜下出血というのがあります。
はい、まあ、先生、こうやってこの言葉というかこの病名は本当に身近にありますよね。よく聞く、はい、言葉だと思います。
はい、はい、まあ、この脳卒中っていうものをどうして知る必要があるかっていうことをちょっと説明しますと、
はい、
脳卒中っていうのは全国でそのがんとか心臓病、肺炎っていうものに次いで4番目に多い死因、死亡率を占めるからです。
うん、
まあ、その中でも特に3番目にある肺炎というものも脳梗塞のせいで飲み込みが悪くなってしまうで起こる誤嚥性肺炎というのがとても多いので、
はい、
まあ、そのことからやっぱり脳卒中というのを起こしてしまうとやっぱ後遺症があって、本人だけじゃなくてですね、社会、ご家族とか社会に大きな影響を与えてしまうということで、やっぱ知っておく必要があるということです。
先生、この後遺症というのはどういった感じの後遺症が残りますか？
まあ、一番困るのはやはり手足の運動麻痺っていうのがあって歩きにくいっていうのがあったり、うん、やっぱり食事ってみんな楽しみで大事だと思うんですけれども、
はい、
やっぱ飲み込みが悪いって、でそれを無理しちゃうと、うん、先ほど言ったようなこの誤嚥性肺炎っていう肺炎を起こしちゃったりっていうのもありますし、うん、あとは認知症の原因にもやっぱなってしまうので、やっぱり自分だけじゃなくてやっぱ周りを巻き込んでしまうっていうことが大きくなってしまいます。で、7割以上の方は脳卒中を起こしちゃうと何かしら症状が残ってしまうというのがあります。
この7割というのは大きなパーセンテージですね。
そうですね、本当に軽く済めばいいんですけれども、うん、今具体例で挙げたような結構困ってしまうことも含めての7割なんですけど、うん、大体はやっぱ軽いよりはそういった困ることが残ることが多いですね。
うん、まあ、先生も先ほどおっしゃったように、まあ、本人だけではなくて本当にご家族、うん、周りのね大きな影響を与えるということですよね。
はい、そうです。
まあ、これは全国的なデータを見るとどういう形になっていきますか？
そうですね、全国のデータから振り返ると、血管が詰まるタイプの脳梗塞というのが7割を占めていて、その原因になるものというものは動脈硬化というものと心臓の不整脈というのが2つに分かれます。
うん、
その動脈硬化っていうものに関しては時々ここでも話は出てくると思うんですけれども、はい、高血圧だったり糖尿病だったりコレステロールだったり、あとはタバコっていうのもとても大事です。う
ん、
で、不整脈というものは心房細動という脈が乱れる病気がとても重要です。
うん、先生、この、まあ動脈硬化の原因、まあ、もう全部に関わってきますけれども、血圧、糖尿病、コレステロール、タバコ、まあ、それぞれがすごく身近にあって、
はい、
さらに沖縄の人たちにとってはある意味この生活習慣病という意味では全部気をつけていかないといけない部分ですよね。
そうですね、全部気をつけていかなくて、後ではまたその対応についても少し言いたいと思います。
はい、で、まあ、不整脈も関わってくるということですね。
はい、
はい、あと他にも、
そうですね、はい、まあ、今脳の血管が詰まることを言いましたけど、うん、血管が破れる脳内出血っていうものは血圧がとても大きく関わるものですし、くも膜下出血っていうものは聞いたこともあるかと思うんですけれども、脳の血管に動脈瘤というコブができていて、それが破れてしまって起こるこの2つに分かれます。で、脳内出血っていうのは血圧が原因になることが多いって言ったので、やはり動脈硬化の管理は脳出血に関してもやっぱ大事になってきます。
まあ、もう本当にこの血圧の管理とても重要ですね。
はい、
はい、まあ、これは全国のデータということなんですが、沖縄の現状というのはどうなんでしょうか？
沖縄県のその脳卒中の現状をちょっと説明させてもらいますと、沖縄県全体ではですね、この脳梗塞も脳出血合わせて、全体ではその3000人ぐらいが毎年発症していると見られています。
年間3000人ですか？
そうですね。これも、ただですね、この沖縄県の医師会が中心とした、脳卒中を起こした方の、このリハビリテーションとか、今後のための、病院をつなぐための連携する、パスシートっていうのがあるんですけれども、それを見てのものなので、もしかしたらもう少し多いかもしれない、っていうのが分かっています。
そうなんですね。これは年間3000人増えていく。
そうですね。こちらに関しては、だんだん経時的に見てるんですけど、毎年のように。
はい。
徐々に増えていく傾向にあるのは分かっています。ただ、正確なのは言えないので、3000人余りは起こしてますよっていうふうに。
まあ、その割、男女の割合は、
男性、そうですね。男性が6割、女性が4割という状態で、こちらの割合はずっと見ていてもあまり変化はないんです。ですから男性の方は、ちょっと発症する方が多いかなっていう形ですね。
そうですね。まあ、いろんな原因の中に、例えば、タバコだったりとかっていうものがありますので、そこの中では、まあ、男性の方が喫煙者が多いのかなっていうのも。
そう、もし、それもありますね。あとは、もう少し細かくデータを見ると、やっぱり血圧が大事っていうのも分かってくるんですけれども、そうですね。じゃあ、その、もう少し細かく、じゃあ全国と比べてどうなっているかっていうものをお話ししようと思うんですけど、全国では先ほど脳梗塞、血管が詰まるタイプのが7割って言ったんですけれども、沖縄の場合はその脳梗塞っていうのは6割で、逆にその脳出血っていうものが全国が2割程度だったものが3割っていう多い結果になってるんですね。まあ、それを見ると、沖縄の場合は脳、やっぱり血圧、っていうのが特に大事なんじゃないかということになるんですけれども、さらにそれをですね、どういう方が脳卒中というか脳出血、血圧が原因の起こっているのかなっていうのを見ると、働き盛りの結構若い40代、50代で脳出血っていうのが多くて、その人たちがやっぱり高血圧っていうのを持っているのが多いっていうのはこの沖縄県のデータで分かっていますので、やっぱりこの血圧っていうものの管理が一番重要かなっていうのが沖縄の現状になります。
いや、本当に沖縄県は今その働き盛りの世代の死亡率が高いというふうに先生方よくおっしゃってるんですけれども、その原因がやはり若い頃からの飲酒だったり喫煙だったり、それによる外食も多いことでね、はい、血圧も高めになっていくっていうのはやっぱり分かっていることなんですよね。
そうですね。分かっていることと、あとはそれの対応、ちゃんとしたその治療ができていない方も多いのかもしれない、
そうですね。検診を受ける割合も全国的に見て沖縄県どうなんでしょうか？
このデータに関してはですね、はっきりとは、私は持ってないんですけれども、というのも今まで調べたデータでは、そこの検診まで踏み込んだのはないんですが、おそらくやっぱり受けている率が低いんじゃないかということと、予防の話もちょっとつながっていきますけれども、受けていても、もしかしたら、その、あと病院に行っていないのかもしれないなっていう方も多いかもしれません。
はい。確かにきっと、その部類ではないでしょうかね。
はい。
はい。じゃあ先生、お話が、予防の方にもつながっていくというところなんですが、予防法としてはどういったものがありますでしょうか？
そうですね。今日話している中で一番血圧のことが大事ですと言っているので、それをメインにお話しますと、血圧はやっぱり症状がなくて分かりにくい病気ですので、検診やドックをまず受けてそれを把握するっていうのは大事ですし、あとは普段の生活で気をつけるとしたら、やっぱり塩分の取りすぎに気をつけるということで、やっぱ薄味を心がけていただく。で、目標は、高血圧っていうのがもうある方は塩分は1日6グラム程度ですけど、そうじゃない方も男性で8グラム、女性7グラムぐらいまで。あとは醤油とかその塩というより、酢やレモン、胡椒など、工夫して、なるべくその塩を使わないような味付けが大事かなというふうに思います。
いやでもね、本当に先生、この8グラムとか7グラム、あっという間じゃないですか？
そうですね。この辺は多分、ご自分ではやっぱり分からないところだと思いますので、食事、買うときなどに、やっぱり成分、栄養書いてありますので、そういったものから塩分を計算してってやるのも大事かなと思います。
ぜひ一度ね、この8グラムってどれぐらいの量なのかっていうのを、ご自宅でちょっと測ってみるっていうのは、目で見てみるっていうのはとても大切かもしれませんね。
そうですね。
うん。本当にこんだけなんだっていうのを、
はい、
はっきり分かることによって、やはり、外食っていうのは必ず、味付けは濃いくなってますし、お弁当もそうですよね。
お弁当もそうですね。
ですから、そこを、そこを取ったときは、ご自宅で取る食事は、なるべく塩分ではなくて、先ほど先生のおっしゃったように、酢やレモン、胡椒などを工夫して使うということは、とても大切になってきますね。はい、
そうですね。
うん、さて、そして、でも、それでも気をつけてても、高血圧と言われたら。
そうですね。
はい、
その場合はもう、やっぱりしっかりとかかりつけ医の先生を作ってですね、毎日、家庭でも、決まった時間に血圧を測って、それを主治医の先生と確認しながら、食事だけで済めばいいんですけれども、場合によっては、血圧を下げるお薬を使って管理をするようにしましょう。
うん、
これを徹底することでですね、沖縄県はそのデータから見てもですね、動脈硬化による脳梗塞や脳出血っていうのを減らしていけるんじゃないかなというふうに考えています。
先生、この、内服薬というか、血圧を下げるお薬を、使うということで、血圧の管理を行うということなんですけれども、先生、これ、もう間違った誤解だったりとかするところで、飲み始めたら、もうずっと一生飲まないといけないって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、はい、この辺はどうなんでしょうか。
この辺はですね、そうならざるを得ない方もいるんですけれども、うん、中には、そういって他の食事とかも気をつけるでしょうし、だんだん下がっていって、薬の量が減っていったり、うん、最終的にはこう不要になる方もいたりはしますので、うん、決めつけずにですね、ただ高いところ、ことが続いてしまうと、やっぱ悪い結果につながってしまうので、必要っていうそのお医者さんの方が判断があった場合は、うん、まずはそのお薬を使ってもですね、下げることをやって、それから安定した頃に、減らせるかとかやめられないかっていう相談をしていくのがいいかと思います。
そうですね。これ結構勝手に自分の判断で薬を減らしたりやめたりする方も、耳にすることがあるんですよ。それは一番危険ですよね。
一番危険ですね。脳卒中のその再発のところを見ても、ご自分の判断でやっぱりやめてしまってて起こしたっていう例もやっぱり何割かいらっしゃるので、はい。
そうですね。ぜひちゃんとかかりつけの先生との相談の中で、きちんとそのお薬の服用というのは守っていただきたいというところですね。はい、
そうですね。
はい。で、先生他にも、
血圧やですね、のことを今日重点に話しましたけれども、糖尿病やコレステロールのことに関してもですね、同じように対応していただければいいかなというふうに思います。とにかくその沖縄県の今の現状を見ると、高血圧の対応がやっぱり急ぎ必要かなというところもあって、今日はそれを中心に話させていただきました。それ以外でですね、やっぱもっと大事なのは、タバコっていうのをやめることっていうのがとても大事だと思います。こちらに関してやっぱりやめるの大変だっていうことが多いと思うんですけれども、うん、一つそのモチベーションっていうかですね、こう動機づけでいいかなと思うことはですね、タバコをやめてですね、5年やめることが持続できていれば、それ自体がその脳卒中、動脈硬化の予防、それが脳卒中予防につながるっていうのも言われてますので、やめることを、今からやめるのが全然無駄ではなくて、いつやめてもそれをずっと続けていければですね、ちゃんと脳卒中の予防にはつながっていくということで、ぜひ、吸っている方いたらですね、
はい、
やめることをトライしていただけたらなと思います。
そうですね。この5年というね、明確な、数字、その後必ず、起きないということではないけれども、はい、予防につながるというこの5年の数字が、明確にあると、そこを目標にして、
はい、
皆さんね、禁煙することができますからね。
そうですね。5年っていうのは大変っていうは思うとは思うんですけれども、ただやめなさいっていうよりは、
そうですよね。
少し数字目標であればですね、うん、やりやすいかなと思ってよく説明で使わせていただいています。
今一人でね、やめようと思ったらなかなか何度もやめようと思ったけどまた吸ってしまったという繰り返す方は禁煙外来というものもございますのでね、
はい、
そちらをご利用いただいてですね、やはり先ほども言いましたように脳卒中の病気になってからの回復しても7割の方がね、
はい、
後遺症を持つということですのでね、そのことを考えれば頑張ってね、ぜひ40代50代って本当に働き盛りじゃないですか。
そうですね。はい、
子供も小さいことも多いわけですのでね、はい、その子供たちのためにもぜひ禁煙頑張ってほしいで 思いますね。
はい。
はい。
そう思います。
はい。その他にも先生ありますか？
もうその他にはですね、うん、動脈硬化の話はしてきましたので、うん、あとはその心臓の病気の先ほど不整脈、心房細動っていうのも言いましたけれども、はい、これはちょっと起こしてしまうと、一番重い障害を残しやすいんですけれども、うん、ちゃんと不整脈が分かっていればですね、予防する脳梗塞を予防する内服薬もお薬もあるので、うん、見つけることが大事なので、脈が乱れてるな、なんかドキドキする、うん、動悸をたびたびっていう感じる方はですね、うん、放っておかずにお医者さんに相談していただくのと、あとはその自分の、例えば右手で、はい、左手の手首の親指の付け根あたりの方にですね、はい、触ってみると、うん、ドクンドクンとこう脈が触れるのがわかると思うんですけれども、はい、うん、ここは定期的にですね、測っていただいて、その乱れがないように、普通はまあ、トントントンっていうのは安定したリズムですけど、はい、これがトントントントントントントンみたいな、こう、うん、乱れているような場合はですね、はい、一度、その病院で、心電図など取ってもらって、うん、見てもらう方がいいと思います。
今、私も、手首に触って、脈の、測ってますけれども、はい。乱れがないわけです。
はい。
で、この乱れがないというのは、どれぐらいを、こう、確認すればいいんでしょうかね、時間的に。
これはですね、どれぐらいっていう決まりはないんですけど、1分まあできれば、もちろんいいんですけれども、はいはい、一応その脳卒中の、その市民向けに啓発しているもので言うと、うん、まあ15秒は確認してくださいっていうふうに記載してます。
はい。そうですね。一番これが分かりやすいかもしれませんね、先生。動悸とか、まあ、脈の乱れ、感覚的なものって、例えばね、好きなものを見たらドキドキしたりとかって、はいはい、そういったものもありますからね。普段の、生活の中で、まあ、自分で手首のね、はい、親指の付け根の方を指で押さえてみる。普段からそれをね、意識して確認するといいですね。
15秒で、やっぱちょっとおかしいなっていうのがあればですね、はい、うん、それをずっと1、2分続けてみてもらって、やっぱおかしいって確認できれば、もう病院を受けるようにするといいと思います。
はい。先生、でもこの、心房細動は何か、はい、何の原因で、それが。
まあ、これはですね、どうしても、もちろん心臓の元々のその病気があっても出てきますけれども、年、うんうん、を取っていくと、それだけでやっぱり起こりやすくなってきて、
うん、
まあ、特にその高齢者が今後増えてきますので、うん、70代、80代だと、まあ多い報告ではその1割程度の方は心房細動があるっていうのもあったりしますので、うん、まあ年が上がるごとに、いつか出てしまうかもしれないので、こうやって意識づけて脈を見ておくのは大事かなと思います。
うん、先生、そうなってくると、まあ血圧も、まあ普段の生活の中で測った方がいいということであれば、
はい、
まあ以前もこの高血圧の話の時に、まあ一家に一台血圧計があると一番いいですねという話をしてたんですが、
そうですね、
不整脈もこう、血圧計測った時に脈測れなくなりますよね。
そうです。脈が測れなくなって。
それで気づくこともあります
。気づいても、はい、こともありますし、まあその測るついでに、
うん、
脈も一緒に自分で触ってみて、やるっていうのも一つ手段だと思います。
本当そうですね。ぜひ。で、先生、この不整脈が分かって、まあ、病院行った時の治療っていうのはどういった治療があるんですか？
治療っていうのはですね、専門的なものになると、うん、その場合によってはそのカテーテル検査とかで、うん、その原因を焼いてしまうというか、そういう治療もありますけれども、うん、はい、一番は血の塊ができにくくするような飲み薬で、かなりの割合、7、8割ぐらいですかね、まあ、7割ぐらいか、脳梗塞の予防にできるような飲み薬がありますので、そういうのを適切に使っていけば、脈が、不整脈があっても大丈夫っていうことになります。
はい、わかりました。さて、まあ、今、脳梗塞と、脳内出血のお話を伺いましたけれども、くも膜下出血の場合は？
そうですね。はい、これはもう全国でも沖縄でも1割程度の発症なんですけれども、まあ、おそらくテレビとかでよく見てるように、起こってしまうと重症になるような方が多いんですね。うん、その原因っていうのが先ほどの生活の中での予防というのとは違って、動脈瘤っていう脳の血管にコブができてて、それが破るのがほとんどの原因なので、それを場合によってはその未然に防ぐための手術とかできる場合があるんです。
うん、
で、それが、わかるためには動脈瘤があるかどうかを見なければいけないんですけれども、
はい、
今では脳ドックっていうのも MRI 検査で普及してきてますので、脳ドックの学会の報告などを見ると、まあその脳ドックが普及したおかげで、 その動脈瘤の破裂のくも膜出血が減っているっていうようなこともありますので、うん、まあ、少しお金の方はですね、やっぱ人間ドックで高いとは思うんですけれども、時々はですね、脳ドックで脳の MRI で血管を見てみるっていうのも大事かなと思います。
うん、先生、この脳ドック、どれぐらいの頻度で受けた方がいいというのはありますか？どれぐらいの年代からどれぐらいの頻度でっていうのは？
そうですね。どれぐらいのっていうのはないですけど、細かく見ていくのが大体50歳以上から、その認知症のことも含めて、チェックするようなその期間もありますし、そのあたりからかなと思います。あとは、その、もちろん、くも膜下出血っていうのがご家族とか、この、あった場合には、まあ、それは30代であっても、早めに一度受けておいた方がいいかなと思います。
はい。まあ、本日は沖縄県の脳卒中の現状とその予防ということについてお話を伺いましたけれども、先生、最後にまとめて。
まとめて言いますと、はい、まあ、沖縄県のことが今日大事ですので、はい、全国よりも脳の血管が破れるタイプの脳出血っていうのが多くて、それが50代とか40代っていう、その働き盛りの若い世代に多くて、でその方は高血圧があるっていうのが多いっていうのが分かっていますので、血圧の対策がとても大事ですよっていうのを一つ言っておきたいと思います。
はい。まあその血圧の対策にも、まあ普段の生活習慣をしっかり見直して、そしてご家庭にね、血圧計を一台、はい、常備して、いつも気にしておくということが大切かもしれませんね、
はい、
先生。
そう思います。
はい。本日は琉球大学医学部附属病院、第三内科の佐喜眞博邦先生をお迎えして、沖縄県の脳卒中の現状とその予防についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は、098-943-5782まで、詳しくはホームページをご覧ください。